新型コロナウイルスの影響で、来られない人たちのために、先週からインターネットで浦和福音自由教会のホームページに入って、そこからパスワードなしで説教が聞けるようになっています。本来は遠隔地にある海外におられるとか、そういう会員向けなんですけれども、今回はしばらくそのようにこうパスワードなしで誰でも聞けるようにするということを、部長会の方で決めて今そうしております。録音で聞くと繰り返し聞けるので、かえってよく聞けるとか、そういうこともありますし、あるいは、なぜかというか、リラックスして集中して聞けると、そんな良さもあるので、礼拝にいらっしゃっても、また後で聞くということも、皆さんにとってももしかしたらいいかもしれません。もちろん私たちは、メッセージ、単にこう、礼拝で聴講するということではありませんから、許される限り、この、一つところに呼び集められて、礼拝をお捧げしたいというふうに思います。で、今日の聖書箇所、その説教テーマですけれども、信仰は聞くことからという、17節をメインとしたテーマをつけておりますが、週報の方を見ていただくとお分かりになるように、週報のこのタイトルにおいては、信仰は聞くことからの聞くという字を、傾聴の聴という字にいたしました。この聴という、聞くという字は、耳に、プラス、目と心と、そんな風にこう、よく言われたりします。目が横になってますけれども、耳で聞くだけではなくて、目と心。実際にこう、ただ聞くという時の、門構えの聞く、に対して、本当にこう、心を傾けるという時に、この、聴という字が使われて聞くというふうに、使い分けられてるんじゃないかなというふうにも思います。でも本当にこう、本当に聞くという時には、私たちは、やっぱりこう、目で見て、あるいは、目を見て、そして心を向けて聞くからこそ、本当に聞けるのかなというふうに、思います時に、この聞くは、ふさわしい字ではないか、説教を聞くには、御言葉を聞くにはふさわしい字ではないか、そんなふうに、思うわけです。使徒パウロをはじめ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、バルナバなどなど、初代人たちが宣教した、メッセージを語った時代は、まだこの新約聖書27巻は、すべて一冊として成立されていませんでした。キリストについての言葉、すなわち福音のそのメッセージは、この口頭によって語り、聞かれてきたわけであります。十字架と復活の福音の光に照らされて、そして旧約聖書も解き明かされてきたわけです。イエス様ご自身もルカの福音書の24章、エマオ途上の場面で、その旧約聖書からずっとこうご自分について書かれていることを、解き明かしたというふうにありますけれども、まさにこう弟子たちをはじめ初代の兄弟たち姉妹たちは、福音を聞いてきたわけですね。イエス様のメッセージそのものは、どれほどの力を持ってそこに語ったんだろうか。いや、もちろんイエス様だけではなくて、このパウロをはじめ人たちは本当にどんな臨場感を持って語ったんだろうか、想像させられます。聞いた人たちはどんな思いを持って、どんなこの人たちの顔を見てこの御言葉を聞いたんだろうか、そんなふうにこう、ある意味羨ましいなと感じるほどに思わせられます。でも私たちのこの時代においては、ここに新約聖書も27巻完全な形で手にすることができていますから、ここに御言葉を聞くことができます。そしてこの礼拝においては聖書の朗読と、またこの解き明かしを持って御言葉を聞くということが許されていることを思うときに、本当にここに集中したいというふうに思わせられるわけです。 今朝もここに本当に神様の御臨在を覚えて、聖霊の働きによって語りかけてくださる御声を聞かせていただきたい、そのような思いを持ちながら私たちは今ここにありたいというふうに思います。さて、中心となる聖句ですが、先ほどにも申し上げたように17節であります。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。私たちは信仰によって救われる、まあ、ロマ書のテーマでもありますけれども、信仰によって救われる。ですから信仰はまさに重要であります。そしてその信仰は聞くことから始まるんだというんです。なぜ見ることではなかったんだろうか。百聞は一見にしかずとも言いますし、見ることが許されるならばもっとしっかりした信仰を持つこともできたのかなと、あるいはもっと多くの人たちが信仰に導かれたんじゃないかな、そんなふうに思うんですけれども、しかし私たちがこの肉の目には見えない永遠の神様を知るためには見ることではなく聞くことの方がふさわしかったんだと思います。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠だとコリント書にもあります。目にはいろんなものが入ってくるんじゃないでしょうか。今は礼拝堂にいて、こう正面を見てくださって、この十字架があり講壇があり、そして説教者がいる、あるいは司会者がいる。でも、こう日常の中で目にはいろんなものが入ってくるんじゃないでしょうか。無条件で飛び込んでくる。良いもの、そうでもないもの、いや悪いもの。第一ヨハネの中に、世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲っていうふうにあるわけです。目から飛び込んでくるものがあります。あの創世記においてエヴァが罪に陥った時、善悪の知識の木の実は非常にこう目に親しかったわけなんです。しかしそれは取ってはいけない、取って食べてはいけないと言われたものでありました。私たちは目からの情報に弱いのではないだろうか。目にはいろんなものが入り、その中で本当に何が良いのかということを識別することが、見つけ出すことが難しい部分なんじゃないか、そんなふうにこう思います。しかし、耳の機能はだいぶ違うのかなと思うんです。実際の耳の話ですけれども、耳は無意識に聞こうとするもの、聞こうとしないものをこう瞬時に得り分けている、無意識にまさにそうしているんじゃないかなというふうに思います。で、世の中の動きにもし目をつぶって耳を澄ませるならば、おのずと自分自身も静まることになりますし、聞くべきものに集中することができる、そういう機能を持っているのかと思います。弟子たちの中で復活のイエス様に、最初イエス様がおられた時にこう自分だけ会えなかったあのトマスという人がいます。ヨハネの福音書の最後の部分に出てきますけれども、で彼はもう絶対もう自分も見るまで信じないと、みんなはこうイエス様のその打ち傷を見たんだと、いやとんでもない、自分も見なきゃ絶対信じない、いやむしろその傷の穴に指を差し入れてみなければ決して信じない、そんな風に言われた場面がありますけれども、イエス様はその一週間後にトマスに現れてくださって、見ずに信じる者は幸いですと、そう言いました。また信じない者にならないで信じる者になりなさいと。 信仰っていうのは神様によって与えられるものだというふうに思います。私は自分の信仰の薄さに、これはどんなものかなとこう自分で、悩むというか祈らされることがありました。どうすればいいんだろうか。静まり祈りました。でもその時に神様が私の心に与えてくださった御言葉は、今の信じないものにならないで信じるものになりなさいという御言葉でした。でもその時に本当にそうだなというふうに思いました。どうすればというような問題ではなくて、御言葉が信じないものにならないで信じるものになりなさい、語りかけてくださる時に理屈ではなくて本当に主は語ってくださるので、あ、そうだ、そのようにこう、思わされまた励まされたことをよく覚えています。でもそれと同時に、あなたは主にあって人を信じなさいと、そんなふうにこう、語りかけられたように私は思いました。で、この日常の中で人を信じ、あるいはその置かれている状況の中で本当に主を信じていくということの中に信仰のリアリティというものが与えられていくんじゃないか、そんなふうにこう教えられながら今ある、そう思っています。17節改めて読みますけれども、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。聞くことによってこそ私たちはイエス様を知ることができる。キリストについての言葉を聞くことによって、今日においては聖書全体と言っても良いと思います。その御言葉を通して信仰に導かれる。信仰に導かれるというのは、単にこう心に信じるようになったその思いが与えられたというようなことではなくて、だけではなくて、そこに生きる、この御言葉の中に生きる、御言葉を通してキリストと共に生きる、そこに神の国が実現するということではないかと思います。17節の最後の実現するというのは補われた言葉なんですけれども、キリストを聞くことはキリストについての言葉による、まさに御言葉はイエス様を語っている、そのイエス様と共に生きる、御言葉と共に生きる、そこに神の国がある、私たちの信仰によっていただく救いがそこにあるということを教えられるんじゃないだろうか。聞くということは非常に大事です。私たちは聞くことによって信仰を得るのだから。ただ聞くというときにそれは、聞かせていただくということなのかなというふうに思います。自分で声を出してその自分の声を聞くという面もありますけれども、どちらかといえばそういうそれとは別に、聞くっていうのは聞く方に集中するわけですから、第三者というか聞かせていただくのかなと思います。ですからまさに与えられることなんです。文脈ですけれども、大変難しいところが続いているわけですが、ユダヤ人のことが念頭に置かれているという前提で私は読んでいます。で、彼らが信仰を持つことができなかったのは、聞かせてもらってなかったからなのか。そんな、下りになっています。で、パウロは、どうして彼らが信じることができなかったのかということを、信じるプロセスを逆から語るようにして、前回の続き14節から語っていきます。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。確かに信じなければ主よと呼び求めることはありません。聞くことがなければ 信じることもできません。述べ伝えられなければ聞くこともできません。また使わされなければ述べ伝える人も起こされないでしょう。18節の後半ですけれども、では私は尋ねます、彼らは聞かなかったんでしょうか。いいえ、むしろその響きは全地に、その言葉は世界の果てにまで届いたのですと語られています。15節の中の引用を読むと、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにですとあって、彼らは聞かされていなかったのかというと、そうではなくて、まさにこの福音は伝えられていたんだと。パウロ、ペテロ、ヨハネ、バルナバなどなど多くのイエス様の弟子たちがエルサレムを中心に福音を世界に発信していました。もちろんユダヤ人に対しても彼らに対しても語っていた。で、その出どころは使わした神様に行き着いている。神様は確かに福音を届けてくださっている。ただ16節です。しかし全ての人が福音に従ったのではないというんです。確かに福音は全世界で述べ伝えられていた、つつあったけれども、全ての人が福音に従ったのではない。主よ、私たちは聞いたことを誰が信じたかとイザヤも言っているんだと引用されています。全ての人が福音を信じたのではないではなくて、福音に従ったのではありませんと書いているところが、興味深いというか、信じることと従うことの関係性を思わせられますけれども、で、ここで引用されている御言葉がイザヤ書の53章の一節だと、イザヤ書53章から、引用しているということは特に興味深いことだと思います。そこを開いて今見ませんけれども、ここは、苦難のキリストの予言です。最も明確にイエス様の苦しみと私たちに対する救いが語られているところの一つであります。だから19節でこう言います。では私は尋ねます、イスラエルは知らなかったんでしょうか。彼らはこれが分かんなかったんでしょうか。いや、そうではない。まずモーセがこう言っています。私は民でない者たちであなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせる。また20節、またイザヤは大胆にもこう言っています。私を探さなかった者たちに私は見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表した。19節は脚注に示されていますけれども、申命記からの引用です。エジプトの奴隷から救い出してくださった神様の恵みを忘れて、偶像に走り、神の怒りを燃えたらせてしまったイスラエルのために、神は愚かな国民、他の民族に祝福を与えることによってあなた方に妬みを引き起こさせると、そう語られている箇所です。新約時代においてそれは、異邦人諸国その民であります。多くの異邦人たちが福音を受け入れて救われていきました。しかもそれは立法によるものではなくて、また立法を行うそのようなものでもありませんでした。20節も、19節と並行して語られている内容だと思いますけれども、立法を知ることもなく、またそれを求めることも守ることもない者たち、しかしその者たちに主は見出され、私ご自身も彼らにご自身を表し、救いを与えられた。なので、イスラエルの人たちは、そのことにおいて、妬み、怒った、というんです。ただ、これは本当に一読して、なかなかわからないところですけれども、イスラエルの人たちがここで、異邦人たちに、妬みを起こした、ということは、本当はイスラエルの人たちも あの異邦人たちに届いた福音を、まあ、理解していたということになるんだと思うんです。妬むというのは相手が自分より、まあ、優位であるとか、まあ、良い状態である、まあ、正しいというか、惨めだなと思う相手を妬むってことはないと思うんですね。異邦人があの福音によって本当に救いの恵みに預かっていくということにおいて妬ましく思ったということは、ユダヤ人たちもその異邦人たちが受け入れた福音の確かさを知っていたということなんだと思うんです。にもかかわらず彼らはこの福音に振り向こうとしなかった。従うことができなかった。正しいと知っていながらも、彼らの求めは地上的なものであって、むしろ十字架のキリストは彼らにとってはつまずきであって、彼らは従い、また信じようとしなかった、ということがここに表されています。正しいもの、ここに真実があるということを認めていながらも、本当の意味で聞くということに、まあ、至らないということが私たちにもあるかなというふうに思います。私たちは聖書に真理がある、これこそ正しい、そうだなということを、思っている、また信じている、そしてこれを求めているけれども、本当に心を開いて聖書を読むに至っているのか、御言葉を聞くに至っているのかというと、どうかと問われる面は残していることもあるんじゃないでしょうか。罪の現実がここにあるように思います。イスラエルのためだけではなくて、私たちの姿がここに示されているんじゃないだろうか。真理がここにあると思いながら、もちろん耳では聞いているんだけども、本当に聞くに、深く聞くに至らない、御言葉を聞く心に至らないという、まあ、皆さんは今御言葉をこう、まあ、今ってこの時だけじゃなくてですね、日常のあのデボーションを含めて御言葉をいただく生活をしながら、どうでしょうか、御言葉との交わり、御言葉が私の心に入ってきて、本当にこの御言葉によって喜びを思い、また命をいただいているというその充実感、恵みを実感しているだろうか。聞くには聞くが、しかしという面はないでしょうか。まあ、信仰生活の中にも波のようなものはあるのかなというふうにはもちろん思います。本当に御言葉を主体求める心が与えられているときと、心が塞いでしまっているとき、でもどうしてなんだろうか。神様の前に本当に自分が自分として神様に愛され作られたものとして立つことができなければ、私たちは御言葉を聞くということができなくなるのではないだろうか。そんなふうに思います。私は神様によって作られている、神様によって今ここに生かされている、その神様が語ってくださる、その神様の家に私は存在している。そうでない時に私たちは自分の価値観を相対的に見出そうとします。そこには妬みがあり、また怒りもある、苛立ちもあり、悲しみもあり、耳も目も心も塞がれたような存在になってしまうんじゃないだろうか。その時に聞いていても聞こえないということが起こるんだと思うんです。でも文脈に戻りますけれども、最後の21節、そのような神の民イスラエルに対して私は一日中手を差し伸べた、イザヤ書を通して語ります。21節そのまま読むと、そしてイスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた、不従順で反抗する民に対して。手を差し伸べるようにして神様は語り続けてくださっている。またそのために神様は人を使わし、福音を述べさせ、また御言葉を聞かせてくださる、そして信仰を与えてくださる方であることを思います。まあ、今日の箇所はここまでですけれども、私は前に ある牧師夫妻とお交わりの時が与えられたことがありました。そして神様について信仰についてまた働きについていろいろ語り合って、雑談を含めながら、そんなかしこまったものではなくて本当にこう楽しいお交わりをしていたんですけれども、でもその目的は、暗黙のうちにというか私たちの心が神様に向くようにという願いのもとにあったお交わりだと思います。で、実はその時私は自分自身が非常に霊的に弱っているなということを、自覚していました。あるいは察していました。自力ではどうにもならないというそんな自覚がありました。でもその牧師夫妻である兄弟姉妹と語り合う中で、実際に御言葉が分かち合われていったんですけれども、神様が、本当に優しく語り私の心に御言葉をまた慰めと励ましを与えてくださったことを思います。思うことをこう実感いたしました。御言葉を聞かせていただくということも本当にこう、人の助けを借りるというか聞かせてもらうということの大切さを実感したひとときであったことをよく覚えています。今新型コロナウイルスもあって、飛沫感染の恐れがあるから教会内でペチャクチャ喋るなと、言われるかもしれませんけれども、でも本当に私たちは、この交わりの中で互いに御言葉を分かち合ってその恵みを深めていくというところは大きなことじゃないだろうかと思います。実際に罪人である人間の集まりですから交わりの中でといってもむしろ慰め励ましよりも傷つくことの方が多いというのも現実かもしれませんが、しかし私たちは同じ死を見上げて御言葉の恵みを分かち合っていくときに本当に深く聞かせていただくということの恵みをも経験することができる、こんなふうにこう思います。いかがでしょうか。今日の文脈の中での学びでしたけれども、信仰は聞くことから始まります。そして聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのであります。御言葉の前に静まりしばらく黙祷をしたいと思います。